レター王のポッドキャストへようこそ。 NBA は人です。今回が初めてのポッドキャストでの配信となります。定期的な更新は心がけたいです。 YouTube よりかは間違いなくハードルが低いと思うので頑張ります。今回はレギュラーシーズン31試合目から37試合目までの会見内容や現地メディアの情報をもとにお話ししていこうと思います。30試合目までの情報については YouTube の NBA は人のチャンネルで扱ってます。気になればチェックしてみてください。まず日本時間1月7日時点のブレイザーズの成績について簡単におさらいしましょう。37試合目を終えた時点で19勝19敗、ウエスタンカンファレンスでサンズ、ウォリアーズと同率の7位、1位のナゲッツとの差は 6.5 ゲーム、一つ上の順位にいる6位のクリッパーズは21勝20敗なので、1ゲーム差ですね。オフェンスレーティングは 113.7 でリーグ12位、ディフェンスレーティングは 113.2 でリーグ、17位、ネットレーティングは 0.4 でリーグ14位です。ちなみにネットレーティング1位は6のセルティックス、次に高いのがグリズリーズとキャバリアーズの 4.8 です。31から37試合目までの勝敗は2勝6敗、直近8試合での成績だと、リーグで2番目に悪い結果です。ただ安心してください。順位が近いサンズは1勝7敗、クリッパーズは同じ2勝6敗、あのバックスも3勝5敗です。ウエスタンの上位にいるナゲッツ、グリズリーズ、ペリカンズは勝ち越してますが、ブレイザーズは序盤の貯金があるのでひどく差が出たわけではないです。ただ借金を返してきたチーム、まあそうですね、レイカーズとかマーベリックスもいるので、まあ、油断は禁物といったところですね。では本題の31試合目から37試合目までの話をしましょう。主なイベントはリラードの球団の総得点記録の更新、ゲイリー・ペイトンの復帰、ウィンズローの離脱、ノンコビットイルネス、前半のターンオーバーと終盤の試合展開、まあこんなところではないですかね。まずはデイムさんの新記録更新について話しましょうか。現地2022年12月19日オクラホマシティサンダー戦の、サードクォーターでデイミアン・リラードが18,041 得点目を記録して、クライド・ドレクスラーの球団総得点記録を更新しました。ドレクスラーは12年間の在籍期間で作り上げた記録なのに対して、リラードは11年間で記録を達成しました。リラードが破るまでは33年間続いていたそうです。今回はブレイザーズの球団内の記録でしたが、他チームだとどんな感じなのか調べてみました。ウィキペディアが参考元ですが、一番総得点が多いのはジャズのカール・マローンで 36,374 点、次にレイカーズのコービー・ブライアントで 33,643 点、次がマーベリックスのダーク・ノビツキーで 31,560 点だそうです。総得点で見るとトレイル・ブレイザーズはリーグで現状20番目で、19位のピストンズのアイザイア・トーマスが記録した 18,822 点、18位のサンダーのラッセル・ウエストブルックが記録している 18,859 得点、17位のティンバーウルブスのケビン・ガーネットが記録した 19,201 得点、まあこのあたりを追い抜くのではないかなと思ってます。ウエストブルックは引退してないので伸びる可能性はありますね。改めて数字や歴史で振り返ってみると、デイムさんが本当にすごい選手なんだなということが実感できました。時代背景もあると思いますが、12年かけて作った記録を1年早く塗り替えたんですよね。しかも昨シーズン休まなければもう2年早かった可能性もあるんですからね。まあ本当にドレクスラーの時代以降は強い時期もありながら、何かと問題が発生して時代を築けなかったような球団なので、デイムさんという選手がどれほど重要な人物なのかということが証明されたのかなと感じました。現地ポッドキャストとかでフランチャイズで誰が最高の選手なのかといった議論もしてましたが、皆さんどこかリラードを理屈抜きで推してる雰囲気はありました。 現役ということもありますが、ビル・ウォルトンやドレックスラーと比べると、ポートランドトレイルブレイザーズのユニフォームを長く着ているという印象はデイムさんが一番強いみたいです。まあ最高の選手になりうる存在は過去にも何人かいたんですけどね、まあこの話はまた別の機会にしようと思います。記録を更新した OKC 戦の後にデイムさん本人が発言していた内容が彼らしくて良かったんですよね、フリースローで記録を更新してすぐにタイムアウトだったんですよね、あの時に。これはビラップスが意図的に取ったと、会見で言ってたのですが、デイムさん本人がなぜタイムアウトになってたのか分かってなかったらしいんですよね、あの時。前のプレーで失敗かなんかしてたみたいで、なんかイライラしてたらしいんですよ。で、なんか内心すごい腹が立ってたとかっていうので、なんか全く本人気づいてなくって、でタイムアウトの時にベンチに戻って、まあ、周りの選手とかが拍手をしてたり、あの客席から息子さんが近寄ってきて、あのハッとして初めて気づいたらしいです。まあ背景としては試合に勝つことに集中していたのと、まあ、彼自身が何か記録を達成しても心から素直に喜べないっていう性格だからみたいです。デイムさんって話すのはすごく上手なんですけど、ショーマンではないと思うんですよね、まあ、よく言えばストイックで、悪く言えば不器用で頑固みたいなイメージです。まあ、記録を達成したりしてもその場で素直に喜べなくて、2年後くらいに家であれってすごいことだったんじゃないって思い返すらしいので、本人曰く、まあ、キャラ立ちしてるなというふうにまあ思いましたね。試合には負けていたので、インタビュアーで、まあ、ブレザーズの、あの直属の、あのレポーターのケイシー・ホルダルさんが、まあ、会見前に、あ、まあこれはやりづらいインタビューになるぞっていうふうに、まあ、あの同じ会見の場にいたメディア関係者の方と話してたっていう、まあ、ご実談も、まあ、結構面白かったですね。こういうね、あの後日談が出るっていうのも、まあ、デイムさんの性格をまあ分かってくれてるブレイザーズという球団と、まあ、地域性の象徴かなというふうに思いました。で、2試合後にホーネッツをホームで迎えた、まあ、試合の後にセレモニーもやってましたよね。で、まあ、家族や親戚も来てて、まあね、あの主役よりその子供たちの方が目立ったっていう、まあ、なかなか微笑ましい雰囲気だったんですけど、デイムさんがファンの前で語っていた内容で記憶に残ったのは、球団や家族や周りの人たちへの感謝っていうことと、まあ、自分自身と向き合う力っていうことは、まあ結構印象に残りましたね。まあ、あとは、まあ、最後に、まあ、ここでやり残したことはあと一つだっていうことで、まあ、優勝したいということをほのめかしてたのは、まあ、なかなか最後の締めとして、まあ、盛り上げたかなといった印象です。試合終わった後の演説も良かったんですけど、まあ、この試合の後の会見でね、語ってた話が結構深かったんですよね。それが結構良かったんですよ。前の OKC 戦の後に、まあ、素直に喜ぶのがまあ苦手といった言ってた、まあ、経緯があるので、まあ、レポーターの一人の人が、まあ、今回は嬉しかったんですよねっていう風に聞いたら、まあ、嬉しかったんだけど、まあ、心のどこかで早く終わってほしいって思いながら座って待ってたっていう風に回答してたんですよね。でこれ、まあ、彼本人も苦笑いしながら答えてて、まあ、その後にこの喜べない、素直に喜べない理由を語ってたんですけど、まあ、これが多分デイムさんのルーツっぽいんですよね。子供の頃に25人ぐらいいとこがいて、その人たちと一緒に夏におじいちゃんとおばあちゃん家に集まっの家に集まってたらしいんですけど、自分勝手にまあ振る舞ったりはまあしてはいけないし、まあ、あの自己中心的なようなね態度は取っちゃいけないというような雰囲気だったらしいんですよね。あとはまあ親兄弟でどこかにまあ出かけるとかっていう時も、まあ、例え話として、まあオークランドからまあ、アリゾナのいとこのね、お家に遊びに行くためにおばあちゃんが車を出したんですけど、ある日定員オーバーで、まあ、リラードと リラードっていうと全員リラードですね。デイムさん、10歳のデイムさんと14歳のお兄ちゃんが、まあ、最後に車に乗るっていうことになったらしいんですけど、まあ、その14歳のお兄ちゃんしか最後に乗れなかったんですよね。で、まあ、デイムさん、10歳のデイム少年は、テンオーバーで乗れないということになって、まあ、行きたくてしょうがなかったんだけど、お母さんが来て、もうあんたは今日は留守番だというふうに言われるっていうような、まあ、あのエピソードも語っていて、まあ、あの自分の育った背景はワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンというふうに、まあ、表現していたので、まあ、自分一人だけが、まあ、親族の前で目立つっていうのは、まあ、何とも言えない気分だというふうに、まあ、あのセレモニーのことについて、まあ、あの心中はそうだったというふうに話してました。デイムさんは、まあ、そういう環境で育ててくれた家族や親戚たちにすごく感謝しているという背景もあって、まあ、ちょっと複雑な気持ちでしたというふうに話してます。帰って一人で浸るくらいがちょうどいいよっていうような言い方をしてたので彼らしいなというふうに思いましたが、まあ、個人的にはもう少し喜んでる顔してもいいのかなというふうにいつも思うんですけど、いろんなプレーとかねすごいプレーして思うんですけど、これもね彼の個性かなっていうふうにいつも思います。あとデイムさんが語っていたことでもう一つ注目ポイントがあって、あのセレモニーの時にファンの前でポートランドは自分の故郷だと発言していたことに対して、まあこれから10年以上経っても故郷なんですよねっていう質問を、まあ、地元のレポーターの方にされたんですけど、それに対して Of course って言ったんですよね。で、普段見せないような、まあ、ちょっとドヤ顔気味で言ったんですよ。で、その後に家も建てたし、選手で亡くなってもアリーナでファストフード食べてる姿は、まあ、時々見るようになると自分自身が予言してるんですよね。例え話としてスパーズのダンカンのように練習に突如現れてシュート練習したりするっていうのは自分の未来像だというようなことを言いつつ、まあ、なかなか感慨深そうなね、感慨深い表情でこれを語ったんですよね。リラードがあの表情をするのは初めて見るくらいな印象を持ったので、まあ、個人的には結構衝撃的な受け答えだったんですよね。本当に球団と深い関係にあるんだなというふうに感じました。実はですね、このデイムさんの記録更新のセレモニーの日に影の功労者がいたんですよね。スリーポイントをたくさん決めたヌルキッチではなくて司会をしたラマーハードさんなんですけど、まあ、この人は後日ですねメディア関係者がこぞって評価したんですよ。まあ、なぜかというと喋りがうまいっていうのもそうなんですけど、まあ、デイムさんの子供たちが、まあ、なかなかフリーダムだったじゃないですか。このフリーダムしてる状況をなかなかうまくまとめ上げたということに対してすごい褒められていて、3人のうち1人がチームのロゴマークあたりでセンターコートの何かして始めた時にあのすかさずあのそこはお父さんの得意なエリアだといった感じで拾ったんですよね。まあその起点はあのラマーにしかできないっていうふうに言ってた方が多かったんですよ。で、地元のねレポーターやってショーン・ハイキンさんっていうのがいるんですけど、この方がやってる、まあ、ローズガーデンレポートっていうポッドキャストで、まあ、ハイキンと、まあ、もう一人、まあ、違うポッドキャストやってる、まあ、ダニーっていう人がいるんですけど、この人が話してた時、その人たちが話してるポッドキャストでは、まあ、あいつは何でもパーフェクトすぎて、まあ、ムカつくくらいだっていうふうにラマーさんのことを、まあ、笑いながら例えてましたね。で、そのラマーさんがセレモニーで話してる内容に、デイムさんがまあどういう人間なのかということを語ったくだりがあったんですけど、まあ、その中で一番まあ印象的だったのが、ヌルキッチのまあ過去の発言のことだったんですよね。ヌルキッチは過去にデイミアン・リラードと出会ったのは人生で最高の出来事だっていうふうに言ってたんですよね。それを引き合いに出して、まあ、どれだけまあデイムさんがね素晴らしい人格者なのかということを言い表してたんですけど、ヌルキッチの発言に対してどう思うかっていうのを試合後の会見でまあ本人が聞かれたんですよ。デイムさんが、まあ、その時の会社がなかなか面白くて、聞いたことは人づてに聞いたことはあったけど本人に言われたことはないし、まあ、ましてやヌルキッチが駆け寄ってきて君に出会えたのは人生で最高の出来事だなんて言われたことないっていうふうに、あのなかなか真面目な顔して回答してたのを笑えたんですよね。デイムさん本人に、まあ、ヌルキッチの気持ちは伝わってたみたいなんですけど、そういう直接言われなくても、 まあ、そういう気持ちなんだろうなっていうのは人づてに聞いて、まあ、普段の態度からも分かるっていうことらしいんですけど、あれでね一発で会見の場にいた人たちをまあ笑わせるトーク力があるっていうのはさすがデイムさんだなというふうに感心しましたね。まあ、だいぶデイムさんの記録更新について語ったので、次の話題に進みましょうか。次は GP2 ことゲイリー・ペイトンについて話しましょう。35試合目のピストンズ戦で今シーズン初出場を果たしました。まあ待ちに待ったという感想しかないですよね現地のポッドキャストでもまあファイナルで行ってみんな行ってたので、まあもうみんな待ちに待ったという感じですね。期待通りディフェンスで目立ってましたし、まあ、シャープにね試合中ずっと話しかけているのを見ると、まあ、いいベテラン選手なんだろうなといった印象です。ビラップスが試合後の会見で、まあ、話してたんですけど、まあ、ディフェンスでは相手の攻撃を止めることができるし、オフェンスでは小さな選手なのに、まあ、ゴール下で戦えるユニークな選手、まあ、こんな感じに表現してました。今後期待できることとしてはサイズに関係なく徹底マークできることと、あとパスとコーナー3、一流のスクリーナーとしての活躍だそうです。ビラップス大先生の様子から察すると、ペイトンはまあ結構信頼してるかなというふうに感じました、大先生の発言で一番気になったのはペイトンをまあ一流のスクリーナーと表現したところですかね。確かにスクリーンをした後にまあ何かいいことが起こりそうっていう感じは見ていて思いましたね。ただ相手がピストンズなので、まあ、何とも言えないですが、まあ、もっとまあ GP2 見たいなというのが正直な気持ちです。で、ペイトンも試合の後に会見の、ね、対応してたんですけど、ここで語ってたことが、まあ、彼の人間性が、ね、出てて面白かったですね。復帰するまでの心情を、まあ、リポーターの方に聞かれた時は、まあ、イライラした以上っていう発言をしてたんですよね。まあなので我々ファン以上に、まあ、辛い気持ちだったんだろうなというふうに想像できました。まあ嫌ですよね、初めてゲットした、まあ、高額年俸複数年契約なのに出だしが怪我で出れないっていうのは結構きついですよね。復帰できそうっていうふうに、まあ、ビラップスに伝えたのも試合の前の週だったそうなので、本当に試合前までいけないんじゃないかなっていう感じだったんでしょうね、本人の中で。ただ、まあ、GP2 の一連のね、まあ、この欠場に関しては現地メディアの関係者もいろいろ思うことはあったみたいなんですよね。まあ、まずチームの出していた情報を整理すると、 GP2 はシーズン開幕までに出られるというのが最初にチームから出されていた声明です。そこから11月まで、まあ、経過を見守って状態を報告するという声明が発表されて、以降は、まあ、レポーター陣がビラップスに質問した時に復帰状況が話題になるくらいで、この復帰するあのピストンズ戦35試合目の、ピストンズ戦の試合も前まではもう音沙汰なしみたいなね状況でした、ローズガーデンレポートの、まあ、ポッドキャストで推測されてましたが、チームは序盤で出場許可を与えていて本人が行ける準備ができるまで待ってたんじゃないかなというふうに言われてました。実際チームがこの出場に関して、まあ、赤信号を出したケースは実はですね序盤のサンズ戦であって、でまあ、デイムさんが前の試合でふくらはぎを痛めた次の試合にロッカールームに彼のユニフォームすらもうあの準備されていないっていうエピソードがあったんですよね。それだけ、まあ、今年のブレイザーズっていうのは故障に対して神経質なのは間違いないと思います。まあ、なぜペイトンがまあここまで復帰しなかったことについてですが、まあ、メンタル面だというふうに言われてたみたいです。確かに、まあ、ビラップスは試合前の会見でペイトンの復帰状況はメンタル面に関係しているという発言をしてたそうですが、これについては、まあ、現地のレポーターの、ね、人たちもまあ納得できると賛同してました。まあ、なぜかというと、まあ、ペイトンはご存知の通り NBA の本契約を勝ち取るまでまあ苦労しましたよね。で今回のブレイザーズとの契約は初めての、まあ、長期高額契約 で、去年突如現れたような、ウォリアーズでね、優勝したウォリアーズで結構すごい活躍を見せて、突如現れた感じなんですけど、実は彼もう31歳なんですよね。で、今回の契約は複数年契約で保証されてるので、長い目で見ると、ここで無理をして取り返しがつかなくなるくらいなら、心身ともにね、万全にした方が、いいんじゃないかなというふうには、現地メディアの方々も言っているし、私もそう思います。ローズガーデンレポートのポッドキャストでも語られてましたが、球団も今シーズンは優勝できる状況じゃないのは分かっているから、長い目で見ることは重要で、たとえね、次の試合に出れなかったとしても、問題はないというふうに言われてました。私もそう思うようにしています。本音を言うともっとたくさん見たいですが、その時が来たら、活躍してくれるということが、重要だと思います。そうですね、ポッドキャストの中でも会話されてたんですけど、GP2 がウォリアーズで見た時より、細くなってるんじゃないかっていうような、見解が出てたんですよね。私もそうですね、ポッドキャストで語られてたのは、上半身の方だったんですけど、私はちょっとですね、足を見た時にそう思いましたね。こんな細かったっけ？っていうふうにちょっと思いましたね。ポッドキャストの中では、リハビリに専念した証拠だろうというふうに予想されていて、そのリハビリのね、過程がどうあれ、本当にサイズダウンしているなら、万全な状態で、違う怪我をしたりしないようにしてほしいというような感じですよね。ただ復帰戦で足捻挫しちゃったんですよね。次の試合には出てないので、焦らずチームを信じて、待つしかないですよね。っていうことですかね。そうですね。その復帰戦の後の試合を考えるとということなんですけど、ペイトン本人も会見で、出場時間とかはね、ビラップスに任せているし、自分もチームサイドも無理をして壊れるようなことはしないと発言していることから、うまくやっていくのかなというふうには思っています。では、ここからは31試合目から37試合目の状況について話してみましょうか。まずトピックから言うと、ウィンズローの怪我と、ノンコビットイルネスと、前半のターンオーバー祭りと、終盤の締まりの悪さということで、話していこうと思います。で、簡単なね、31試合目から32試合目の、31試合目から37試合目の成績を振り返ると、31試合目と32試合目、33試合目は3連敗、OKC かけ2とデンバーナゲッツですね。で、34試合目のシャーロット・ホーネッツは、ホームでリラードさんを無事、デイムさんを無事お祝いできたということで勝ちました。で、35試合目のウォリアーズ戦ですね。ウォリアーズ戦は負けました。で、その後の、デトロイトは GP2 が復帰して勝利。で、37試合目のミネソタ・ティンバーウルブズ戦は負けたという感じです。で、ですね。で、まずちょっと試合後の会見を簡単に振り返りましょうか。ちょっと、簡単だというか、印象に残ったものだけピックアップします。31試合目の OKC 戦の後のビラップスが言ってたことで、気になったのが、リラードのね、記録はとりあえず達成できてよかったと。勝ちに集中はしてたんだけれども、どこかみんなね、デイムさんに点を取らせてあげようっていうのはあったと。ただし、敗因は4クォーターのターンオーバーでミスコミュニケーションもあって、デイムとアントの、ちょっと交錯してね、よくわかんないターンオーバーになっちゃったっていうのは、ちょっと試合のターニングポイントだったんじゃないかという意見でした。で、この試合の、同じ試合の後の会見、試合の後の、デイムさんのインタビューでは、終盤に自分がターンオーバーしたのは、たとえ勝敗に直結しなくても、相手をね、必ず止めないといけない状況っていうのにチームを陥れてしまったと いうことです。でちょっと試合が飛んで35試合目の、ウォーリアーズ戦ですね。ウォーリアーズ戦の後に、まあ、あのビラップス大先生が言ってたのが、まあ、フォースクォーターに何が起きたんだっていうあの質問をされた時に、まあ、9ポゼッション連続で得点が取れなかったと。これ9ポゼッションも連続で点取れなかったんですね、あの時。で、まあ、終盤に出してたメンツは試合に出し続けてたから疲れてたと。でタイムアウトも途中で使い果たしてしまったと。で、終盤は厳しい状況で、まあ、ウォリアーズは守りを厳しくしてきて、まあ、展開も早くしてきた上に連続で攻撃を止めてきたと。で、まあ、人員不足でローテーションを回すのはきつかったけど、まあ、スタメンをずっと出し続けるしかないっていうことは理解の上だったと。疲れもあったんだけど、まあ、終盤は、まあ、うまく戦えていなかった、スマートに戦えていなかったと。で、まあ、ターンオーバーもあったし、良くないシュートもあって、まあ、ウォリアーズ相手にタフショットを放るのは、まあ、ターンオーバーと同義で、まあ、速攻で攻め上がってきたら相手は簡単に点取ってくるようなチームだったと。で、まあ、4クォーターは確かに残念な結果だったけれども、まあ、ウォリアーズはそれだけ必死にプレーしていたという証拠だったということを言ってます。で、まあ、この試合に関して、まあ、あの必死にね戦ってたかどうかというところではそこは問題じゃなくて、まあ、勝敗がかかった時にうまく立ち回れなかったっていうところを、まあ、そこをウォリアーズがうまくついてきたところに問題があったという言い方をしてます。で、1個試合が飛んで、37試合目の、まあ、ティンバーウルブス戦ですね。この後の、まあ、試合の後の会見で大先生が、まあ、試合の出だしから、まあ、いい出だしじゃなかったし、まあ、ちょっとね、あのメンタル面でも、まあ、あまりよろしい感じの雰囲気じゃなかったと。で、まあ、原因としては、まあ、ちょっと安定さに欠けるって、まあ、インコンシステンシーって言い方してたんですけど、まあ、波があるっていうことが原因で、まあ、いい状態で臨める時もあるんだけれども、まあ、出だしがダメなところから、まあ、そこからね追いついてっていうのはなかなか厳しい展開になりますよと。で、まあ、前半に、まあ、ターンオーバーをしちゃって後半は改善したんだけどシュートが決まらなかったと。ただし、まあ、結局前半にそういうことをしてしまっているから、まあ、試合はねそれを引きずったままの展開になるっていうことは言っていて、で、まあ、この試合に関してもう一つ言ってたのが、まあ、ジェレミー・グラントが途中でねちょっと傷んでしまって出れなかったっていうの、この時間帯がきつかったと。で、まあ、特に、まあ、グラントを主体に攻めてただけにきつかったし、サイモンズが途中で5ファールになってベンチに下げないといけなかったのもきつかったと。で、結構ですね会見でなかなか辛辣な質問をする方が一人いるんですけど、まあ、あのジェイソン・クイックさんって方なんですけどこのね間の抜けたようなその試合の出だしっていうのは どうしたら治るんでしょうみたいな聞き方をしてたんですね。で、まあ、もうビラップさんもとにかく、まあそのね、試合をこう不安定になるっていうのもなくすしかないと。で、まあ、その試合に臨むメンタルっていうのを安定させないといけないと。このチームは出だしで送りを取っても取り返しがつくようなメンツは揃ってないっていう言い方をしてるんですね。なのでその出だしが悪かったらそれをまあ取り返せるような今はメンツじゃないと。まあ、このウルブス戦で一番きつかったという点が、まあ、ウルブスがね結構勝ちに対してハングリーだったっていうことがきつかったと。なので、まあ、いつもね選手たちには伝えているんだけれども、自分たちが重要であって相手の状況は関係ないと。自分たちが、まあ、どうするかっていうのが重要で、相手の状況はまあ どうっていうのはあんまり関係ないんだよっていうことは伝えてるんだっていうふうに言ってて、で、まあ、ウルブスはまあそれだけのパフォーマンスをしたから勝ったという言い方をしてるんですね。で、この試合リラードもデームさんもちょっと試合シュート入んなかったんですよね。ちょっと調子が悪かったっていうのはあって、まあ確かに調子悪かったっていう言い方はしていました。この同じ試合の、デームさんが言ってたのは、まあそのビラップスの後にそのロッカールームに行って選手の人たちに質問をしているので、それを込みでリポーターの方たちは質問をしてるんですけど、ビラップスが不安定だと、チームのそういう、 こう出だしとか不安定だということに対して、まあ、どういうところに原因があるんだっていう聞き方をしたら、まあ、原因は細々いろいろあるんだけれども、まあ、何よりもね NBA で勝つのはまあそう甘いもんじゃないっていう言い方をしてたんですね。まあ、ちょっとこれはまあまた別のこう 展開があるんですけど、まあ、ちょっとそれは置いておいて、でもう一つ言ってたことが、今期のチームで意識していることはボールを回すことで、正しいプレーをしてパスからプレーを作ってドリブルに頼りすぎないことで、まあ、正しくプレーしようと、まあ、みんなね空回りしながらも頑張っているという発言を、まあ、してるんですね。で、ね、一つ目に言った NBA で勝つのはそう簡単なことじゃない、甘いもんじゃないっていう発言なんですけど、このね、コメント、これの会見の動画に対するコメントがなかなか辛辣でして、そんなことは聞き飽きたと。もうみんなそんなこといつも言ってるじゃねえかっていう言い方してたんですね。まあ別にそこまで怒ることじゃないんじゃないかなって私は思うんですけど、確かにですね、まあ怒りうることではあるんですけど、ちょっとですね、その前半のターンオーバーがたくさん起きるとか、その試合の締まりが悪いっていうのは、なんかまた違う側面がある気がするんですよ。で、オレゴニアンっていう、まあ、地元のね、ポートランドのオレゴンの方のメディアが展開しているポッドキャストでは、言われてたのは、まあ、このチームは見ててイライラすると。なぜかというと、不用意なプレーをして負けてるからイライラすると。要は勝ててる試合を拾えてないってことですよね。その試合を拾っていたら今頃、まあ、ウエスタンカンファレンスで4位ぐらいにはなれるチャンスがあったと。こういうね、ビラップスとかデイムさん の発言に対して批判をするつもりはないんだけれども、勝てる試合を落としてるっていうのは見ててなかなかに腹立たしいと。結局のところ勝つか負けるかじゃねっていう言い方をしてる人もいたんですね。で、結構驚いたのが、ブレイザーズバルコニーっていうポッドキャスト、ブレイザーズの球団が出してるポッドキャストの方たちですら、ちょっと辛辣気味なんですよ、言い方が。このブレイザーズバルコニーってすごいチームに対して優しい見方をしてるポッドキャストだと思っていて、今までそんなにチームのことを辛辣に批判するというか、ちょっとマイナス目線な言い方をしてるの聞いたことなかったんですけど、ちょっと今回に関してはちょっとなかなかいろいろ思うことがあったのか、ちょっと辛辣気味なエピソードもあったんですよ。そのブレイザーズバルコニーで言われてたのが、ビラップスが試合の出だしの意気込みが良くないっていうのはちょっとなかなかに気にかかる発言だったと。ロード連戦がねあるというのに、ちょっとその出だしはどうなのかなっていうことも発言されていて、まあ、前半のターンオーバーについても触れられていて、ペイトンが復帰した、まあ、なかなかに圧勝した試合だったんですけど、このデトロイト戦でも前半でね、相手にその強いられてないターンオーバーをアンフォースドターンオーバーが出まくってたと。どうもこれがチームのトレンドになりつつあって、まあ、前半にねボールを パスで回そうとしてるんですけれど、連携に結びつくとは思えないと。パスをしようとしてターンオーバーすると失点に結びつくし、パスする時もただ投げてるだけにすら見えて、っていうような場面があると。まあ試合中に見ていて、まあもうなかなかにね、こう、なんなんだそのプレーはっていうふうに思ってしまって、まあそのメディア陣の間でちょっとね、顔を見合わせるようなこともあると。で、まあ今となってはもう見慣れたものになってしまったと。で、傾向としては前半によくターンオーバーが起こって後半は修正していると。で、前半に見受けられる、まあ、ポケットパスとかを見ていると、見ていてすごくハラハラするっていうね言い方をしてるんですよ。まあ、これ誰なのかっていうのはちょっと私の中でも想像してしまうんですけど、まあ、あえてこの場では言いませんが。で、パスを回して、まあ、自分勝手にならないのはいいことなんだが、まあ、放るべきシュートは放るべきだと。確かにまあ、その通りかなと思うんですよ。シュートを放らないという点ですね。まあ、誰かというふうに、まあ、名指しで言ってしまうとジョシュ・ハートなんですけど、なんでそのタイミングシュート打たねえんだろうっていうのとかで、結構いい感じでボール回ってオープンなのに、なんかシュート打たないでちょっと待ってみて、相手のローテーションが回りきるか切らないかぐらいの時にちょっとドライブしてみてみたいなことをやるんですけど、シュート打てばよくねっていうね場面とかあると思うんですよ。まあ、戦略を分析するわけではないので、そのシュートセレクションが正しいのか正しくなかったのかっていうことは言いませんけど、なんかちょっと気になることがあるんですよね。確かに見てやっぱりそのターンオーバーから失点するっていうのは、そのディフェンスがいい悪いの問題ではないと思うんです。ディフェンスにすら帰れないので、まあなので、まあ、結構ね厳しいなっていう気はするんですよ。そういうのを見ていると。で、もう一つ不思議なのが、リラードが、セレモニーしてもらった日ですね。だからゲーム34試合目の 放熱戦ですね。この試合ってヌルキッチめちゃめちゃスリーポイント入ったんですけど、なんかあれ以来ああいう絵がないっていうのもあって、でヌルキッチに関してはノンコビットイルネスですね。これのせいでだいぶ具合悪そうなんですよ、見てて。でただし なぜかヌルキッチはすごい頑張って試合に出し続けてるんですよね。誰が出るって言ってるのか知らないんですけど、で彼実は37試合目のミネソタ戦の途中で具合悪くて吐いてるらしいんですよ。結構すごいんですよね。だから彼結構ハードなシチュエーションでずっと出てるんですよね、試合に。なんでですかね。なんかやっぱり風邪だったらやっぱ出るっていう感じなんですかね。まあ分かんないですけど、風邪とかうつったりしねえのかなとかっていう方を考えちゃうんですけど、なんかいろいろ不思議なことが多いんですよね、今見てると。なのでなんか結構な謎だなって思うことが多くって、そのなんでそのターンオーバーが起きるのかとか、なんでシュートが入らないのかとか、なんでその終盤に締まりが悪いんだっていう言い方をすると、誰も明言しないんですよ。明言できないっていう言い方の方が正しいんですけど、明言できないっていうような言い方をするので、なんかね結構不思議だなって思うんですよね、ここ最近見てて。でちょっと一個ね、試合をまた進めて、ゲーム38の、まあ、あのペイサーズ戦ですよね、まあ、これもね、ま、負けたんですけど、この試合の後の、まあ、ビラップス大先生の、まあ、あの会見で言われてたのが、まあ、リバウンドも取れたし30アシストしてた試合だから勝てるような試合だったと。ただしターンオーバーから29失点して、まあ、トランジションで、まあ、ターンオーバーからの得点で、まあ、リーグの先頭走っているようなペイサーズ相手にはきつすぎると。で、まあ、何より終盤得点できないのはきついと。それに対して終盤結果に結びつかないことについて、まあ、そのレポーターの一人から質問が出たんですね。でそしたら、ビラップスは自分が本当にねちゃんとその采配できてるのかっていうのを前の試合を見直して、まあ、もう一回考えたと。で、まあ、その見ている中で、まあ、シュートの形は間違いなくいいっていう、まあ、試合もあって、サイモンズがドライブして、まあ、リラードであったりグランドがフリーでシュートできてることもあるし、いいことはできてるんだけれどもシュートが決まらないと。まあ、もう一つね、まあ、自分を見つめ直してプレーコールなど改善しようとしましたかっていうことを聞かれて、いやもっとうまくやれる手もあったと思うっていうような言い方もしてたんですけど、このペイサーズ戦に関しては、まあ、終盤結構いいシュートもありましたよねっていうふうに聞かれ方をしたら、いやまあ本当にそうだと思うよっていうふうに言いながら、まあ、シュートセレクションについては文句はないと。で、まあ、いいシュートが放れていないっていう時期もあったんだけれども、まあ、今日に関しては今日はそうは思わなかったし、ミネソタ戦もいいシュートが放れてたけど入らなかった。でまあ時にまあ相手にねせかされて打つようなシュートはあったけど、今日のこのペイサーズ戦に関してはそんなことはなかったと。ただしターンオーバーで勝ちの可能性が閉ざされてしまったっていう言い方をしていて、じゃあターンオーバーじゃねっていうことだと思うんですけど、そのターンオーバーがなぜ起きるかっていうことをあまり明言しないというね、明言できないのか明言してはまずいのかなんかわからないんですけど、まあ、全く戦略性のないね、話をしているんですけど、その会見から読み取ると明言をしないのか、明言をしてしまうとまずいのか、明言ができない謎の現象が起こっているのかっていうのがわからないっていう感じなんですよね。でもう一つ最後の方に言われてたのが、まあ、このペイサーズ戦で終盤の人生はその日に調子が良かった選手にしてるのっていうふうに聞かれた時に、食い気味に、いやいつもスタメンにしてると、まあ、スタメンに委ねるものだと思ってるし控え選手に試合の命運を任せるべきではないと思うみたいなことを言ってるんですけど、ここでですねちょっと話を戻してトピックに出ていたこのウィンズローの怪我というものがね、ですね、このね、ジャスティス・ウィンズローが怪我をしたことによって終盤の締まりがないというのがちょっと発生してるっていうのはちょっと一理あると思うんですよ。でなぜかというと、このねジャスティス・ウィンズロー君っていうのはビラップス大先生からお墨付きをもらうぐらいパスがうまいっていうことなんですよ、チームの中で。前半の方の試合で序盤の方のシーズン序盤の方のサンズと2連戦した時にアウェーで最初の方の試合でジェレミー・グラントがブザービーター決めた試合あったじゃないですか。あの時にパス出したのウィンズローで、この時のウィンズローについてやっぱりビラプス褒めてたんですよね。彼は一番パスがうまいと。なんなら、まあ、スタメンで確か出てた気がするので、彼にボールをとりあえず握らせておけば安心すると。 いう言い方をしてるんですね。まあウィンズロー出れてないじゃないですか今まあ結構それがきついんじゃないかなって思ってるんですよ。で実はその得点とかは取らないしあんまりスタッツに残んないんですけど、実は彼の存在でかいんじゃないかなって、まあなかなかにねひいき目もあるんですけど、ちょっと思っちゃう点はあるんですよね試合終盤でその結果に結びつけるようなプレーをちゃんとこうつなげていけるかっていう点で、やっぱりそのウィンズローがいないっていうのがどこかで影響しているんじゃないのかなっていうのが、ちょっと個人的な主観でのね見解なんですけど、ただですね、いろいろなあのやっぱメディア関係からは予想が出ていて、まあちょっとこの話をすると終わりそうにないんで、ちょっと次回かまた違う YouTube かなんかで特集にしようかなと思うんですけど、そろそろねあれがやってくるじゃないですか。年も明けてオールスターも近づいてきたっていうことはね、あの時期がやってくるじゃないですか。まあ今起こりそうなイベントとしてはオールスターの付近になると出てきて、まあみんなねウォージョボムがすごいあの楽しみになる時期に起こるものと、あとまあジェレミー・グラントの再契約ですよね。ジェレミー・グラントの再契約で、まあ、大きな契約がもう多分できるようになってると思うんです。まあ、この話がいつ出てくるのかっていうのが、まあ、今のところ直近で降ってきそうな、まあ、あのビッグイベントかなという感じはするんですが、まあそうですね、ちょっと今のチーム状況というのがなかなかに何とも言えないようなシチュエーションになっていて、謎な時期に突入してるなというのが私の見解ですかね。ちょっといろんなポッドキャストとか会見の様子とか見ていると、まあ、そんな気がします。まあ、暗い話ばっかりしてるんであれですけど、明るい材料としてはシェイドン・シャープが結構あの最近評価が高いのかなという気はします、チームの中で。なぜかというと、ホーネッツ戦の後の試合の後にちょっとお休みがね入ったんですけど、この期間に実はチームは 2日連続で練習をしてるんですよ。この練習のした後の会見というのが、まあ、チームの公式のあの YouTube のアカウントから出ていて、ビラップスはシェイドン・シャープについては、まあ、結構練習でまあ攻守にわたって結構いいパフォーマンスをしてるっていうような言い方をしてたんですね。シャープのことについて話を始めると結構やっぱりレポーターの方たちが突っ込むんですよ。まあシャープの出場時間についてっていうことで、まあ聞かれた時に、まあ大先生が語っていたのが、まあまだね波がすごくあると彼には。で前半のプレーを見てダメだと思ったら後半に出してないこともあると、まあそれは見ての通りわかるだろうということで、シャープは毎試合出場時間を勝ち取っていて、まあいいプレーをすれば後半まで出るし、ダメならベンチでお勉強してくださいっていうようなあの感じらしいんですね。2日練習が連続であった2日目の時のそのあのコメントだったんですけど、まあここ2日間の練習だと攻守で素晴らしい動きをしていると。でまああのこれからの起用方法も、まあ、さっき話したような方法だし、まあ、我慢は、ね、必要だと思っていると。最後に言ったのが、なぜなら彼はチームにとって特別な存在になる素質を持ってるからねっていう言い方をしたんですよね。もうなんか言っちゃってんじゃんみたいな感じなんですけど、まあそうですねまあ期待してるんでしょうねやっぱり、うん、とは思います。でまあプレーを見ていてもというか、もうなんかシュートとかの技術はやっぱり結構アメリカの出てるようなポッドキャストとかでもシュートの技術に関しては やつは相当すごいっていうような評価をされてたりするので、思ったよりかはそのすごい目立った活躍はしていないんだけれども、やっぱりやつ そのシュートのアビリティはすごいっていう評価なんですよね、アメリカのポッドキャストでも。そのブレイザーズのメディアではなく、あの NBA 全体 そのポッドキャストでもそういう言われ方はしてるんです。でまあね、あのスラムダンクコンテストにも出るということで、まあ私としてはすごくただ一 NBA ファンとして嬉しいんですけど、もうあれが出なかったら罪じゃないかというふうに思うぐらいだったんで、まあ、出てくれて、まあ、出ることにをねあの決断してくれて嬉しかったんですけど、うん、そうですね、まあシェイドン・シャープ、まあでもそうですよね、あの最近もう一つ気になることがあって、まあ選手がねそのたくさん使えないっていうのはあるんですけど、怪我とかでっていうのはあるんですけど、ジャバリオカーが出てきたりとか、やっぱキーオン・ジョンソンもねすごいこう積極的にやっぱり起用しているし、ちょっとそこら辺気になるんですよね。なんか怪我人リストに入ってないんですけど、トレント・ワットフォード出てこないんですよね最近どうしたのかなって気がするんですけど、あれですかね、なんか身を落としてますかね、もしかして、わかんないですけど、 で、まあなんかやっぱそこら辺はなかなかに、なんか今な何なんだろうなというふうに思う時期なんですよね。まあ若手にそのプレータイムを今その上げてるっていうのはどういう意味があるのかとか、まあその勘繰り始めたらまあいろんなことあるんですけど、まあちょっとなかなかに今謎な時期だというのが今の私の見解です。ちょっと最後にポッドキャストで語られていた、まあ、ちょっとなかなか私の中で記憶に残ったことをちょっと最後にまとめてお話ししますが、リラードが今回チームの、ね、得点記録を更新したということに対して、まあね、皆さんどんな発言をしてたかということだけローズガーデンレポートのハイキンさんが、まあ、言ってたことで、まあ、なかなかねいい例えだなというか、そういう選手の見方をするんだなっていうふうに思ったんですけど、まあ、彼って実はちょっと前までブルズのライターしてたらしいんですけど、この時にウェードが初めてヒートで試合をする、ヒートのホームで試合をするっていう時があったらしいんですけど、まるで雰囲気がやっぱりリラードのやっぱりその球団での存在とまあ似ているっていうような振り返り方をしてたんですよ。でやっぱりリラードはマイアミでいうところのウェードだということらしいんですね。リラードに関してはメディアの人にすごい評価高いんですよね。なぜかというと彼は話をするのがうまいんですけど、根本的にその会話の中からすごいいいやつだっていうのが分かるらしいんですよ。そのメディアの対応とかでそれぐらいなその雰囲気を醸し出してたってやつは彼曰く2人しか今までいないらしくて、スターレベルの選手だとボッシュとノビツキーしか今までそんなやつはいないっていうことらしいんですねまあ喋りがうまいというのもあると思うんですけど、まあというような話もあったので、まあやはりリラード・デイムさんっていうのはまあやっぱりさん付けしないといけないような人間なんだなっていうふうにちょっと私は思ってしまいました。でもう一つがまあ同じポッドキャストで語られてたことなんですけど、まあちょっとウエスタンがやっぱなかなかにまあすごいもうカンファレンスになっていると。この人たちはいつも言うんですけど、結構負けててもこの人たちはまあそう焦るなっていう言い方を皆さんするんですよ。まあ一部のメディアを除きますけど、まあ、結構まあ落ち着けと、よく成績表と今までの直近のまあ勝敗とかその周りの状況を見てみろということをいつも言うんですよ。まあだいたい連勝すればとか、あとはまあクリッパーズ戦とか OKC 掛け2の試合をクリッパーズってすごいリードしたのに負けちゃった試合ですよねとか、ああいう試合を落としてなければ、まあ、現状なかなかの位置に入れたんじゃないかということを言ってるんですね。 なので、まあ、連勝すれば結構順位は上がっていくっていうような状況だと今は。ただしどのチームも共通して言えることが、プレーオフでどこと当たっても結構やばいっていう印象を受けるっていうのがウェスタンカンファレンスだと。でたとえ順位が下だったとしても、仮に、まあ、今順位上ですけどどっちも、まあ、例えばマーベリックスとプレーオフで当たってドンチッチをどうにかしないといけないっていうのを想像したら、いやきついだろうっていうふうに思うし、クリッパーズの2枚がレナードとジョージがめっちゃ元気で出てきたら、いやこれもきついだろうと。じゃあナゲッツと当たるって言ったらヨキッチかっていう感じ でそれはブレイザーズにも言えることで、まあリラード、プレオフのリラードと当たるのは気分がいいかといったら、まあどこも気分は良くないだろうということもあるので、まあ相性の差はまあ多少あるにしても、まあどこがどこと当たってどこがどういうふうに思うかっていうと、どこもやっぱり結構きついっていうことなんだろうという見解なんですよね。でまあ一つ念押しして言うと、このポッドキャストでまあ言われていたことは、ちょっとダラスとは当たりたくないなと。まあなぜかというと、まあ成績見れば分かると思うんですけど、まあちょっとダラスだけは当たりたくないなっていう印象らしくって、まあちょっと全く触れなかったんですけど、まあゲーム33でまだね、デンバー戦っていうのがあったんですけど、まあ、これも見てて、まあ、ちょっときついなっていう気はしたんですけど、そうですね、やっぱりスター選手がいるっていうのは結構きついっすよね。当たるとやばいっすからね、本当に。まあ、それはリラードにも言えることなので、まあ、お互い様かなと思うんですけど、まあ、そんなこんなで、まあ、考えている今の NBA ですというか、ブレイザーズです。で、 まあこんな感じで、まあ今後ポッドキャストで上げていこうかなというふうに思います。なのでちょっと内容にまとまりがないかもしれないんですけど、なるべくこう新鮮な状態でこう配信するということを心がけたいなというふうに思ってます。できれば定期的に出すという方向でやりたいと思っているので、何試合かおきにやるとか、もしくは何曜日に出すみたいなことはやりたいかなと思ってますが、計画というか私の頭の中で思ってるだけなので、まあどこかのチームと一緒でやるかやらないかというところだと思っています。はい、今回はここで終わりということにします。YouTube に関してはちょっといくつか考えがあるので、ポッドキャストに切り替えたからにはちょっと違う切り口でやりたいかなというふうには考えています。はい、では、今回はここまでです。最後まで聞いてくれていましたら、もう非常に嬉しいです。はい、では、ブレイザーズ これからね、ホーム戦が結構続いていくので、結構ね、すごいんですよ。これ、トロント戦が終わると、すごいんですよね。もうホーム戦祭りなので、まあ、なかなかにいいんじゃないかなというのが、私の見解です。はい。ですので、今回はここで終了とさせていただきます。